ヨナ書3章1節から。主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。ヨナは命令通り直ちにニネベに行った。ニネベは非常に大きな都で、一回りするのに3日かかった。ヨナはまず都に入り、1日分の距離を歩きながら叫び、そして言った。あと40日すればニネベの都は滅びる。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者も低い者も身に荒布をまとった。このことがニネベの王に伝えられると、王は王座から立ち上がって王衣を脱ぎ捨て、荒布を守って灰の上に座し、王と大臣たちの名によって布告を出し、ニネベに断食を命じた。人も家畜も牛羊に至るまで何一つ食物を口にしてはならない。食べることも水を飲むことも禁ずる。人も家畜も荒布をまとい、ひたすら神に祈願せよ。おのおのの悪の道を離れ、その手から不法を捨てよ。そうすれば神が思い直されて激しい怒りを鎮め、我々は滅びを免れるかもしれない。神は彼らの技、彼らが悪の道を離れたことをご覧になり、思い直され、宣告した災いを下すのをやめられた。この主の日の礼拝の説教題、主の御言葉を告げよは、ヨナ書3章2節から示されました。新共同訳旧約聖書の1447ページになります。この主の日に与えられましたヨナ書3章1節以下をご覧ください。預言者ヨナに主なる神様の御言葉が臨み、ヨナを通して告げ知らされた主の御言葉が2節に記されています。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。主なる神様がヨナにアシリアの大いなる都ニネベに行きなさいと言われたのは、これが初めてではありません。一章二節でも、さあ大いなる都ニネベに行って、これに呼びかけよ、彼らの悪は私の前に届いていると言われます。ヨナが住む北王国イスラエルにとっては脅威である。悪に満ちたアッシリアの都ニネベに行って、主の御言葉を告げ知らせよと命じられるのです。一章三節で、ヨナは主の命令に反してアッシリアとは反対側のタルシシュに向かいます。タルシシュはスペインのタルテッソスとされ、北王国のはるか西方にあり、北王国の東側にあったアッシリアとは正反対です。ヨナは主の命令に従わず、西方のタルシシュに向けて船で逃亡します。しかし海は大荒れとなり、船は今にも砕けんばかりになります。大嵐がヨナのせいだと くじ引きによって知らされると、ヨナは船の乗組員たちに自ら願い出て海に放り込まれます。すると海は静まるのです。2章で主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませ、ヨナは3日3晩魚の腹の中にいます。その間、死に直面したヨナは主に祈りを捧げます。それは主の御名を呼び助けを求めると、主は滅びの穴から引き上げてくださったという悔い改めと感謝の言葉が連なる祈りです。そして主は魚にヨナを陸地に吐き出させ、ヨナを死から生へと戻されます。この物語は主イエスが黄泉に下られ3日目によみがえられた出来事とつながります。3章においてヨナは当初の務めへと向かわされます。そして3節にありますように、今度は主の命令通り直ちにニネベに行ったのです。ヨナは大都市ニネベを3日かけて歩き、4節にありますように、あと40日すればニネベの都は滅びると叫んで回ります。するとこんな呪いのような主の裁きの予言を意外にもニネベの人々は聞き入れ、何の目に見える印もなしに、五節にありますように主なる神様を信じたのです。主なる神様を知らない異邦人や世俗の悪にまみれた人は主の御言葉を聞かないという先入観は見事に覆されます。ニネベの人々は身分が高い低いによらず主なる神様を信じ、断食よし、荒布を身にまとって悔い改め、それを伝え聞いた王も同じようにします。そして7節から9節にありますように、王はニネベに布告して命じます。人も家畜も牛羊に至るまで何一つ食物を口にしてはならない。食べることも水を飲むことも禁ずる。人も家畜も荒布をまといひたすら神に祈願せよ。おのおの悪の道を離れその手から不法を捨てよ。そうすれば神が思い直されて激しい怒りを鎮め、我々は滅びを免れるかもしれない。こうして滅びの予言を聞いたニネベの人々は王に至るまで悔い改めたのです。すると実節で人々の悔い改めと人々が悪の道から離れたことをご覧になった主なる神様は思い直されます。宣告された災いを人々に下すのを取り下げられ、ニネベの人々は許されたのです。ヨナを通して告げられたあと40日すればニネベの都は滅びるとの滅びの宣告はニネベの人々を罪の自覚へと導き、悔い改めへと至らせます。主の御言葉に耳を傾け、受け入れるか否かに、救われるか否かのすべてがかかっています。実節の思い直すには慰めるや 憐れむの意味もある言葉が用いられています。ここでの意味は思い直すが良いのですが、主なる神様がニネベを許されたのは、人間の思いや常識を超えた滅びゆく者たちへの主の深い憐れみによるのです。ところがヨナはニネベの人々への主の憐れみを受け入れることができません。ヨナ書の終わりの4章では、ニネベの悔い改めへのヨナの不満と怒りが炸裂します。4章2節の後半で、ヨナは主の御心を理解し、あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方ですと言います。ところが直後の3節では、主に怒りのあまり、主よ、どうか今私の命を取ってください、生きているよりも死ぬ方がマシですとまで言うのです。北王国イスラエルの脅威である、異邦人の国であるアッシリアの都ニネベが許されたのを、狭い自己愛に閉じこもっているヨナは受け入れることができません。そのヨナの傍らに主はトウゴマの木を生やしてヨナに憩いを与えてくださいますが、翌日の明け方には木を枯らしてしまわれ、ヨナは照りつける太陽でぐったりとなります。するとヨナは8節の後半で憤りのあまり再び死ぬことを願っています。生きているよりも死ぬ方がマシです。すると主は10節から11節でヨナに言われます。お前は自分で老することも育てることもなく、一夜にして生じ一夜にして滅びたこのトウガマの木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。主はヨナを翻弄され、ヨナの思いが歪んでいないかと問いかけておられるのです。ヨナがトウゴマの木を惜しむ心と主が大いなる都ニネベを惜しむ御心は、惜しむ対象の違いを超えて同じであると主はヨナを諭されます。この御言葉へのヨナの答えは記されていません。この主の御言葉にどう答えるのかは私たちに託されているのです。しかしそこには12万以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだからとの御言葉には、私たちの心は震えるのではないでしょうか。主の憐れみは、主が私たち罪人を許してくださることに他なりません。そしてヨナ書が指し示した罪の許しをもたらしてくださる主の憐れみは、ヨナに勝る福音を携えた主イエス・キリストがやって来られた時に実現されました。主の憐れみは、神様の一人を子なる神様が私たちと全く同じお姿で世に使わされ、 人間の罪をその身に引き受け、十字架につけられることで実現されたのです。ヨナ書の冒頭一章一節には、主の言葉がアミタイの子ヨナに臨んだとあります。また列王記下14章25節には、罪に陥った北王国イスラエルを憐れんで、主が王国の領域を回復されると予言したアミタイの子ヨナという預言者が記されています。預言者ヨナは紀元前8世紀末、北王国の王ヤロブアム2世の時に活躍した預言者なのです。ホセア書からマラキ書まではひとまとまりとして12人の預言者、あるいは12章預言書と呼ばれます。ユダヤ教では12人の預言者はバラバラの12巻の書物ではなく、全部で1巻の預言書です。全部で1巻としてみると、ヨナ書のような物語の意味がわかります。12人の預言者の中には典型的な預言の言葉もあれば、ヨナ書のような預言者の苦難の物語もあります。預言者エレミアにも苦難の物語があって、エレミアは命を狙われながら告げ知らせた預言が実現したとき、主は災いを下されたことをご自分の痛みとして後悔されました。預言者は民の滅びが示されたとき懸命に取りなしをします。滅びを告げ知らせる預言者は喜んで語っているのではありません。ところが一旦それを語ってしまうと、今度は滅びが実現するのを待ち望むようになります。滅びを告げた預言者としては、滅びが実現しなければ困るのです。民を滅ぼすと告げられた主が、滅ぼすのを思いとどまってくださり、民を許してくださることは本当に嬉しいことです。預言者の告知は、主が民を許してくださるからこそ成就するのです。しかし、滅びを告げ知らせた預言者にとって滅びが実現しないのは命に関わることです。ヨナが告げた滅びの預言をニネベの人々が受け入れ、悔い改めて悪の道から離れたことで、主なる神様は思い直され、異邦人の国アッシリアの都ニネベが許されました。滅びを告げ知らされたニネベの人々が王に至るまで悔い改めたのをご覧になり、主なる神様は思い直され、ニネベの人々の罪を許され、滅びから救い出されたのです。死を覚悟して告げ知らせた預言が実現せず、自分は恥を負わねばならないとヨナは憤ります。忍耐できない預言者ヨナは、罪人は滅びるという正義を主張し、それはそれで正しいのです。しかし主なる神様の正しさは、罪人への怒りをご自身が引き受けられ、忍耐を重ねられた末、ついには神様の独り子に罪を負わせられることで実現しました。主の正義は愛する独り子を 罪の贖いの犠牲として捧げられるという忍耐の末に立てられた。罪人を死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出される聖になるのです。私たちがお仕えする主なる神様は正義をもって裁くために災いを起こされるより罪の生み出す悪をご自身の痛みとして耐え忍んでまで許そうとされるお方です。罪人である私たちを死と滅びから救い出すためご自身の愛する一人を十字架の上で犠牲として捧げてくださるお方なんです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。主なる神様の憐れみが、主が私たち罪人を許してくださることです。私たちの罪を許してくださる主の憐れみは、主イエス・キリストがやって来られた時に実現されました。主の憐れみは神様の一人を、子なる神様が私たちと同じ人間の見姿で世に使わされ、人間の罪をその身に引き受けて十字架につけられることで実現されました。主なる神様の正しさは罪人への怒りを主ご自身が引き受けられ、忍耐を重ねられた末、ついには神様の一人子に罪を負わせることで実現しました。主の正義は愛する一人も罪の贖いの犠牲として捧げられるという忍耐の末に立てられた。罪人を死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださるという正義です。私たちがお仕えする主なる神様は正義をもって裁くために災いを起こされるように、罪の生み出す悪をご自身の痛みとして耐え忍んでまで許そうとされるお方です。どうぞ私たちをご自身の愛する一人も十字架の上で犠牲として捧げてくださった主なる神様の御言葉を受け入れ、悔い改め永遠の救いに生かされるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。